77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。12月5日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、12月に入ってしまって、今日5日過ぎたんですけれども、もう今年ももう1ヶ月を切ってしまいましたね。なんか1年あっという間でしたけれども、皆さんどんな1年を過ごされましたか、なんてね、話もね、なんかつい最近したような気もするんですけどね。年末までね、ちょっと1ヶ月もないんですけれども、今ちょっとインフルエンザとかも流行ってるので、皆さんの体調管理をしっかりして、暖かくして、おいしいもいっぱい食べて、そして楽しい映画もたくさん見て、元気に過ごしていきましょう。さあ、早速今日も素敵な作品たくさんありますので、ご紹介していきたいと思います。12月の君へ。孤独を抱える2人の少女が運命的に出会い、やがて離れ離れになりながらも時を超えて求め合う姿を綴ったラブストーリー。監督脚本は2013年の長編映画グロッキーサマーで注目を集めたユン・スイク。韓国ドラマ分かっていても夫婦の世界などに出演する人気俳優ハン・ソヒが映画初出演にして初主演を果たし、ハン・ヘインが共演しています。この作品、惹かれ合うからこそ相手の存在がもう胸に焼き付いていて、なんか二人をこう見てるとね、切ない気持ちになってしまうんですよね。このハン・ソヒとハン・ヘイン、二人の演技がものすごくいいんですよ。そしてですね、ちょっと余計な一言なんですけれども、こう冬の海でこうサーフィンするシーンが出てくるんですよね。なんかそれ見ながらね、うわちょっと寒そうだなーなんてね、私はちょっと到底無理だなんてことも思ってしまいました。今の季節にぴったりな作品と思いますので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。12月の君へ。こちらは九州では福岡の木のシネマ天神、他全国で公開中です。続いての作品は未来の歌。ロックミュージシャンの吉井和也さんに3年間にわたり密着取材を敢行し、その生き様を捉えたドキュメンタリー。不屈のロックバンド、ザ・イエロー・モンキー。そのボーカルとして多くの音楽ファンを今も魅了し続けている吉井和也さん。この作品は撮影開始した矢先に病が発覚し、闘病を得てステージ復活までの濃密な3年間を記録。2024年、感動的な復活を遂げた東京ドーム公演の熱く壮絶なライブパフォーマンスや、原点静岡で吉井さんをロックの世界に導いた人物との交流も映し出します。監督は数々のミュージシャンのドキュメンタリー映像やミュージックビデオを手掛け、俳優東出昌大さんの狩猟生活に密着したドキュメンタリー映画ウィルでも注目を集めたエリザベス宮地さんです。イエローモンキー、曲は知ってるっていうのとですね、お名前は知ってるんですけれども、この作品を通して初めて知る思いなどもあり、その人を知ることってもう本当に大切だなと改めて感じました。この機会にですね、ぜひご覧いただきたい一本です。未来の歌、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品はペンギンレッスン。人生を諦めかけていた英語教師と獣医にまみれた瀕死のペンギンの出会いを描き、世界22カ国で刊行されたベストセラーノンフィクション、人生を変えてくれたペンギン、海辺で君を見つけた日 をフルモンティのピーター・カッタネオ監督が映画化した作品で、脚本をあなたを抱きしめる日まででアカデミー賞にノミネートされたジェフ・ポープが担当しています。キャストはロストキング500年越しの運命のスティーブ・クーガンが主演を演じるほか、ジョナサン・プライスなどが共演しています。この作品ですね、まず実話だということにねびっくりしたんですけれども、とにかくですね、出てくるこのペンギンがめちゃくちゃ可愛くてね、癒されるんですよ。でも物語は、軍事政権下の恐ろしさも描かれていて、辛いところもあり、私ですね、なんかね、ラストシーンでね、ちょっと涙が出てきてしまったんですよね。素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ペンギンレッスン、こちらは全国順次公開中で、長崎では12月26日から長崎セントラル劇場で公開になります。さあ、もう一つご紹介しましょう。天文館探偵物語。アイドルグループタイムレスの寺西拓人さんが映画初主演を務め、南九州一の繁華街として知られる鹿児島県の天文館を舞台に、探偵の青年と町の人々の絆を描いた人情ドラマ。うちのじいじは字が書けないで第29回キネコ国際映画祭のキネコ短編グランプリを受賞した諸江亮さんが監督脚本を手掛けています。キャストは他にも劇場版おいしい給食ロードトゥーイカメシなどに出演した鹿児島県出身の大原優乃さんがヒロインを務めるほか、同じく鹿児島県出身の肥後亮太郎さんが共演、さらにタイムレスの原義孝さんが友情出演しているところも見どころになっています。私実は子供の頃にですね、父の転勤で鹿児島に4年ほど住んだことがあって、天文館ね、なんか懐かしいなと、まずそこにね、こう目が行ってしまったんですよね。昔からある場所、大切なこうおきをこう昔のある昔からある場所ってこう大切に思う気持ちとか、あと人と人とのこう絆が天文館を舞台に繰り広げられ、私自身が知ってる場所だからこそ物語にねすごくこう入り込んで見てしまったんですよね。人情物語、素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。天文館探偵物語、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。ウィンドブレイカー。講談社の漫画アプリマガジンポケットで2021年より連載され、テレビアニメ化や舞台化もされた人気漫画ウィンドブレイカーを実写映画化した作品で、ブルーピリオドさよならまでの30分の萩原健太郎さんが監督を務め、派遣アニメの正池陽介さんが脚本を担当。キャストは水上浩司さんが主演を務めるほか、木戸大成さん、綱啓人さん、 BE:FIRST のジュノンさん、中澤元樹さん、上杉周平さん、八木莉可子さん、山下幸喜さん、浜尾のりたかさんなどが共演しています。今旬の俳優さん勢ぞろいの作品、ぜひ劇場でお楽しみください。ウィンドブレーカー、東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は殺し屋のプロット。マイケル・キートンが監督主演制作を務め、記憶を失いつつあるローヒットマンが完全犯罪に挑む姿を描いた犯罪ノワール。主人公をマイケル・キートンが演じるほかにも、アル・パチーノ、マーシャ・ゲイ・ハーデン、ジェームス・マースデンなどが共演しています。記憶が失われていく中で、子供を守ろうと懸命になる父親の姿にね、ジーンときちゃったんですよね。マイケル・キートンの演技、もう本当に引き込まれるんですよ。面白い作品でした。ぜひ劇場でお楽しみください。殺し屋のプロット、こちらは全国順次公開中で、長崎では来年2026年1月9日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は、ズートピア2。 動物たちが高度な文明社会を築き、人間のように暮らす世界ズートピアを舞台に描き、第89回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞した人気ディズニーアニメーションズートピアの続編です。前向きで夢を諦めないウサギのジュディと、皮肉屋だけど頼れるキツネのニックが再びバディを組み、ズートピアの謎に迫っていく姿を描きます。前作で共同監督脚本を担当し、ディズニーアニメーションスタジオのチーフクリエイティブオフィサーも務めるジャレット・プッシュと同じく前作から続投のバイロン・ハワードが監督を務めました。日本語版声優もジュディを上戸彩さん、ニックを森川俊之さんらが続投し、山田涼介さんが今回参加しているところも見どころの一つになっています。まあ、実はですね、私まだこのズートピア2見てないんですよ。もうね、楽しみなんですよね。もう今日ね、早速見たよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。私も劇場に見に行きたいと思います。ズートピア2、東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はペリリュー楽園のゲルニカ。戦争がもたらす狂気を圧倒的なリアリティで描き、第46回日本漫画家協会優秀賞を受賞した戦争漫画ペリリュー楽園のゲルニカをアニメーション映画化した作品。太平洋戦争末期、激戦が繰り広げられたペリリュー島を舞台に、死んだ仲間の最期を書き記す功績係を務める日本兵タマルを主人公に、極限状態の中でも懸命に生きた若者たちの姿を描きます。主人公タマルの声を俳優の板垣李光人さん、ヨシキを中村智也さんが務めています。まあ、この作品ですね、まあ、ほのぼのとしたアニメなんですけれども、かなりね辛いんですよ。内容的にアニメーションからね想像できないようなもう辛い作品だったんですよね。まあ、もう実写だとねとてもじゃないけど見れないなと。まあ、それだけペリリュー島の戦いをリアルに描いていて、まあ、戦争の恐ろしさそして悲しさを改めて感じさせてくれました。まあ、忘れられた戦いペリリュー島の戦いって言われてるんですけれど もうこの作品を通して忘れてはいけない戦いにしなくちゃいけないなっていうことも感じたんですよね。まあ、この作品ぜひたくさんの方に見ていただきたいですし、ペリリュー島の戦いのことを知って欲しいと思います。ぜひ劇場でご覧ください。ペリリュー楽園のゲルニカ、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日はペリリュー流れる涙にオリジナル手ぬぐいを5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月10日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。映画版 Wii 入り口と世界の出口。演出家小池博史さんが映像、光、音など様々な実験的手法を駆使しながら近未来の監視社会を描いた2023年発演 の人気舞台 Wii 入り口と世界の出口を映像化した作品です。まあ、ライブ映像、映画、美術、ガラクタ音楽、古典音楽、ラップ、ボイスパフォーマンス、ダンス、演劇など多様な要素が縦横に絡み合ったオルタナティブな舞台表現を映画表現として再構築。小池博史さんが中心となって結成された伝説的ダンスカンパニーパパタラフマラにメインパフォーマー舞台美術家として参加した松島誠さん、能役者小包奏者の今井仁也さん、バレエをルーツに舞台や映像作品に出演する福島あずさんなどが出演 出演しています。まあ、ラップチーム下町兄弟が音楽を手掛け、岡本太郎現代美術賞を受賞した美術家山上渡さんが美術を担当しています。まあ、この作品独特な世界観に引き込まれたんですよね。なんかね、魅力的でですね、すっごく印象に残りました。ぜひこの機会にご覧ください。映画版We 入り口と世界の出口、こちらは東京のシアターイメージフォーラム、ほか全国で順次公開となっております。詳しい情報はですね、公式ホームページなどをチェックしてみてくださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは1986年に公開された映画コブラの主題歌、ジョン・キャファティ&ザ・ビーバー・ブラウンバンドでコブラのテーマアメリカンズ・サンズを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。